皆さんこんにちは、チャンネル戦闘です、今日は安藤さんと
よろしくお願いします。
高齢間近で忙しいバタバタしている時ですけどもお伝えしたいと思います。はい、引き続き自民党の不祥事が止まらないですね。
そうですね、はい、直近の文藝春秋、週刊文春ですね、はい、これが埼玉県の、うん、県議さん、はい、これは以前お留守番条例っていうんで世間をお騒がせした、う
ん、あなた取材したじゃん、あれ非常に批判してた
でしょ。そうです、そうです、そうです、そうです。田村匠っていうね、うん、自民党の県議団長です。はい。まあ、この方、自民党のその地方議員の中ではですね、うんうん、青年局の、まあ、結構偉い、はい、地位にある方で、で、まあ、和歌山で騒動あったじゃないですか。
和歌山でハレンチ動画が流出です。
ランチキ騒ぎ。
去年の11月に、自民党の、はい、青年局の会合が和歌山県内で、市内であってですね、はい、そこで、まあ、乱痴気騒ぎがあったら、はい、乱痴気騒ぎっていうんでしょう。まあ、そうでしょうね。はい、それが、まあ、これ産経新聞の、
そうそうそうそう、
同僚記者が、まあ、それを、動画を入手し、報道したと。い。うことで、はい、青年局長らがですね、辞任するという、大きな、はい、まあ、国会でも岸田総理が追及されるというような事態に発展したのが、その原点が、そう、埼玉にあったということですね。
そうなんです。報道があってですね。はい。まあ、いろんなことを指摘してくれる人、また、内実を教えてくれる人っていうのが多々いてですね。うん。まあ、一つ言われてるのは、要するに、ようなランチキ騒ぎを好むのはですね。はい。その、JC 出身議員に多いと。うん。その、JC って日本青年、会議所っていう、はい、若手経営者の集いなんですけど、うん、まあ、ああいう人たちがこう集まった議員になった会合だとですね、はい、女体盛りがあってみたりとかですね、うん、非常にその品のないようなことがあって、うん、今回の場合も JC 関係だしですね。はい、で、その、もともとその、それに火をつけた、うん、まあ、きっかけになったっていうのは、これまた JC の方です。先ほど田村さんがね、うん、全国的に、の頂点みたいな立場にいるときにですね、うん、まあ、お互いにこういうふうにこう、うん、で、その全国に集まって、うん、で、それをもてなすみたいなときになると、うん、この人たちががぜん張り切ってですね、うん、ただその張り切り方がちょっと違うというか、うんうん、ああいうふうになると
。ちょっと非常識だよね。
そう。
ちょっとね。
そう。
ありえないね。
ありえない。
うん、
あり
えない。で、やっぱりそれで、和歌山のケースもこの間、チャンネルセールの言ったように、はい、ああいうことが仮にその、現地の主催者がやったら、うん、これすぐね、止めないと。
止めないといけないです、うん。止めないといけない。
しかも、去年11月からどのぐらい経ってんだって話です。
そうですね。で、その後、だから、その、うん、まあ、原点はね、うん、埼玉の、その、田村さんがもともと青年局に持ち込んだみたいなことを言う人もいるわけです。
まあ、それ はちょっと、まあ、彼は LGBT をなんか推進するような、はい、ことをやってて、はい。それで稲田智美さんと、
仲いいっていうふうに言われてますよね、あの人ね。
そう。
で、うん、埼玉ではすごくあれなんですけども、今回、文藝春秋、その、週刊文春が報じたのは、うん、
まあ、これまたひどいってあれですね。
なんか、県議仲間で、うん、政調会長だった人、県議団の政調会長みたいなやってた人らしいんです。うん、で、それを辞めて、某市の市長選挙に出て、まあ、まあ、通ってないんじゃないですかね。うん、で、その人に、まあ、パンツ一丁でですね、まあ、拮抗縛りをして、で、横で、その、なんかこう、ね、まさに SM っぽい、うん。そういうことで、まあ SM クラブっていうふうに言われてる報道もあるんですけど、うん、まあ田村さんはそれは否定してますね、うんうん。で、コーヒーを使ってんじゃない、自分で飲んだだけだ、みたいなことを言ってる、
うんうん。自分で飲んだからいいっていうもんでもないでしょうけど。
いややっぱりね、うん、そう。その品がないっていうか、うん、ダメなんじゃないですか。
ね、やっぱりこれ、去年の自民党の女性局の、まあ、はい、エッフェルの、はい、旅行もそうですし、この青年局もそうなんですけども、はい、まあ両方ともね、これは解体した方がいいと思いますね。
うん。まあ女性局はわかんないですね。その青年局に関しては、うん、ああいうのが、もう要するにその、うん、お互いに全国各地でブロックごとに、うん、よそのブロックの人を招いたりとかっていうような場合とかですね。ああいう時にはなんかしゃかり気になって。だから、ああいうのが割と常態化してたんで、あれがイレギュラーでこうポンと跳ねたっていうんじゃなくて、さあ、掘れば掘るほど出てきますよっていうような話らしいです。うん。うんうん、
で、女性誰もいなかったんでしょ？青年局に女性が入っちゃダメってことはないと思うんですけど。
もちろんそうですね。
だけど、バーは誰もいないっていう。はい、だからもう自分たちの内屋の、はい、盛り上がりみたいになっちゃった、
ね、うん。そうですね。で、 去年の、うん、その、いわゆるその青年局のそのランチキ騒ぎについてはですね、うん、その、エッフェル塔の問題が出た直後っていうのは、うん、SNS なんかに上げるの控えてたんですって。うん、だけど、やっぱりその状態化はしていて、うん、だから、ハラハラして見守ってる動きもあったみたいですよ、うん、党内にはね。
岸田総理はその公費は使われてないというふうに、まあ国会では答弁しましたけど。
でもね、公費のなんていうのではなくて、うん、だって一応その人たち公職者ですからね。うん、
そうですよね、県議でありね。
そう。
各地の、まあ国会議員ももちろんいたわけですけども。うんうん、だけど、これ、自民党の体質的なことが言われますよね。
やっぱね、うん、で緩んでるっていう感じしますけど、
うんうん。本当にそういうふうに思いますね。だからやっぱりね、これはね、それこそ岸田総理はこういう党の問題トラブルがあった時には、組織をもう決定的にあのくすとかね、そういうことをね、うん、大胆なことをやらないとダメですよ。
ダメですね。
うん、と思いますけどね。うん、で、まあ、女性局の話もそうですけども。
はいはい。
派閥を解散するぐらいの思い切ったことをやる割には、党のことは全然やらないわけじゃないですか。
ああ、これ
茂木幹事長もそうでしょ。
茂木さん
なんてコンサル会社にいたんだから、ええ、そういうのは得意なはずなんじゃないですか。コンサルはすぐ、なんか潰せばいいって、どっかの会社にもよく言うじゃないですか。い
や、ありますね。ねえ。なくせとか。減らせとか。
減らせとか言うのは、お得意じゃないですか。茂木さんなんか得意なんじゃないの。非常に彼はそういうのは
すぐ、なんかでも茂木さんなんか、ほんとおとなしいですね。
自分も火の車になってるから、自分の政治資金の話もね。うん、で、茂木さんは、その、まあ、清和が、最大派閥の清和会が、まあ、このスキャンダルで、うん、まあ、みんなが、幹部連中が一掃されたと、いうことで、うん、ある種、まあ、チャンスとは言えないけども、まあまあ、そういうような、この機に、主導権をというふうに思ったところを、森総理からで、ね、ガツンとやられて、うん、それで黙っちゃった。
なるね。
はい。だから、幹事長がやっぱりこういう時は動いて、この青年局の話とか、女性局の話は仕切んないとダメなんだけど、うん、茂木さん自身も、まあ、海外行ってマチュピチュに行ったりね、そういう視察行ったりしてるからね、まあ、批判を受けてるわけです。だから、結局自分に茂木さんも戻っ、ブーメランのように戻ってくるわけ。
ああ、だからおとなしいのか。
おとなしい。だって、女性局はエッフェル塔をけしからんっていう話だったら、幹事長あんたは、マチュピチュに何しに行ったのっていうふうに言われると。
そうだね。確かに。
多分そんな大差ないような気がしますけどね。うん、どうしてもマチュピチュに行かなきゃいけないようなね。そういうような。
常に傷があるって。
常に傷があるわけ。だから、処分しようとしてもなかなかあんたはどうなんだっていう話になって、できないっていうね。
うん、そういう。そうだね。よくない。みんなそうだよね。首相だって結局ほら処分するとか言ってたけど、結局自分も処分してた
のに。これね、道義責任ってあなたでしょと。いうふうにこの間も話しましたけどね。だけど、まあその話もそうだし、今回の青年局の話も、はいはい、まあ青年局の話は、もうあまりにもね、ちょっと程度が悪すぎ。
うん、
こんなのをね、大の大人になってやってるなんて信じがたいですよね。
うん、
それがなんか、彼らは自分の金でやってるからいいんじゃんみたいなね。
そういう話でもないんだよね。そういう話聞くとかえって、いや、だから。
ちょっとね、この彼らの常識っていうのはどこにあるのかなと思う。
認識がね。
いうふうに思いますね。和歌山の動画なんかもね、写真を見てもね。
はい。
ちょっと、どうこしてるを、いますよね。
いや、日を追うにつれてひどいのが出てくるんじゃないですか。
そう、どんどんひどい。やっぱこれ、安藤さん言われたように、党が、やっぱり緩んでると、緩みきってずっと、政権復帰のね、民主党政権の時のあの緊張、野党になった時のあれはどこ行ったんだというふうになりますよね。
そう言わざるを得ない。
これはね、次の選挙で本当自民党はね大変だと。今だからといって立憲民主に政権を渡すなんて言ったら、これまたもっとひどいことになるわけだから、大変なことになるわけです。
そこ悩ましいところですね。
そこはね、本当ね、危機感を持ってね、やってほしいなという。
腐っても自民みたいな、
そこある。そう。そういうとこあるからね、
うん、
本来ね、なら、これは政権交代よっていうので、野党がね、取らなきゃいけないんだけど、うん、何せ立憲民主に政権なんて任せられないわけじゃないですか。うん、いうふうに思いますけどね。
そうね。まあ、本当、野党ももうちょっとちゃんとしなきゃダメだよね。
うん。まあ、その意味で、政論の4月号はね、政治を悪魔化していいのかということをですね、
はい、
やってますけど、まあ、 これは非常に重要な指摘、特にあなたがやった高井弁護士のね、特捜
部。いいこと言ってくださって。
高井さんは非常にいいことは、素晴らしい、
うん。重要なこと言ってますよね、
うん。うん。これはなかなかね、その政治の普通の、言えないこと。やっぱり、検事やった高井さんだからこそ言える。
そうですね。
うん。発言というふうに思いますね。
ちゃんと政治をやれと。
うん、そうそうそう。
そういうことですよね。
で、簡単に連座制なんていうのはね、うん、やるべきでないということでですね。これはぜひ、皆さんに。
まあ、今の状況と比べると対局にね、今ひどいですからね。状況が。
そうそうそう、うん。こんなことをね、やってる暇ないんですよね。うん、今ね、うん、北朝鮮の問題もありますし、もしトランに備えるの議論なんてなんもないじゃないですか、ね。
本当だな、うん、確かに。
ねと思うんで、ぜひ、正論4月号をお読みください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。